聖書を朗読いたします。新約聖書マタイによる福音書第9章14節から17節。新約聖書マタイによる福音書第9章14節から17節をお読みいたします。新約聖書の13ページです。それではお読みいたします。マタイによる福音書第9章14節。その時ヨハネの弟子たちがイエスのところに来て言った。私たちとパリサイ人たちとが断食をしているのに、あなたの弟子たちはなぜ断食をしないのですか。するとイエスは言われた。婚礼の客は花婿が一緒にいる間は悲しんでおられようか。しかし花婿が奪い去られる日が来る。その時には断食をするであろう。誰も真新しい布切れで古い着物に継ぎを当てはしない。その継ぎ切れは着物を引き破り、そして破れがもっとひどくなるから。誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れはしない。もしそんなことをしたら、その皮袋は張り裂け、酒は流れ出るし、皮袋も無駄になる。だから新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるべきである。そうすれば両方とも長持ちがするであろう。ここ数年の間によく聞くようになった言葉があります。それはつながるということです。最近では、LINE やインスタグラムといった SNS が広く普及してきまして、普段の会話の中で、誰と誰がつながっているといったようなことを聞くことも多くなってきました。また今のコロナ禍の状況にある社会がそれに拍車をかけているような気がいたします。さまざまなツールを使って何とかして他の人とつながっていたい、そのような思いを皆が抱いているのだと思います。人は一人では生きていけません。誰かとつながっていなければ生きていけないのです。そして誰かとつながっていることで平安と喜びを得る生き物です。しかしつながりは時に苦しみ、悲しみを生むのではないかと思います。誰かとつながりまして、そして、親しくなっていく、その人と長く付き合うようになっていく、するとだんだんと相手のことが見えてくるのです。もちろん良いこともたくさん見えてくると思います。しかしそれと同時に相手との自分の違いが見えてくる。相手の嫌な部分や罪が見えてくることがあるのです。そのようなことは私たちがいる学校や、また仕事の人間関係、また夫婦生活の中で起こってくるのではないかと思います。 相手に対して悪い思いを抱く。つながりが断たれてしまうことがあります。どのような形であれ、つながりが断たれるということは私たちの苦しみであり悲しみであるのではないかと思います。そのようなことを思うときに私は思うのです。人は誰かとつながっていたいと願うけれども、でもそれは自分のことを嫌いにならない人、自分を励まし慰め、そして自分を見放さないような人とつながっていたいというふうに思っている、そのように思っているのではないかと思います。そのような存在はいるのでしょうか。この地上にいるのでしょうか。いるのです。それは神です。神の子であり神ご自身である主イエスがいてくださいます。主イエスは私たちを決して見放しません。私たちとつながりを断つということはないのです。そのことは私たちだけのことではありません。聖書に書かれている人たちにとっても同じでありました。今お読みいたしました聖書の箇所はその時という言葉で始まっています。これはどのような時でありましょうか。この14節の前の節、9節から13節に書いてあります。主税人のマタイが主イエスに招かれました。そして他の主税人、また罪人と呼ばれる人たちが家に押し寄せてきて主イエスと共に食事をしている時であります。この様子を見てヨハネの弟子たちが言いました。14節、私たちとパリサイ人たちとが断食をしているのに、あなたの弟子たちはなぜ断食をしないのですか。このヨハネの弟子たちの、ヨハネという人は主イエスの弟子の十二弟子の一人のヨハネではありません。この人は洗礼者ヨハネ、バプテスマのヨハネと言われている人です。このマタイによる福音書では第3章に初めて登場します。この人は荒野にいまして、イナゴと野蜜を食料としておりました。イナゴというのはバッタの一種です。野蜜というのはおそらく蜂蜜であろうというふうに言われています。今でいうサバイバル生活のような感じかもしれません。とても質素で禁欲的な生活をしておりました。またこの人はとても厳格な人であったようです。マタイによる福音書の3章の2節にはこのようにあります。ヨハネが言います。悔い改めよ、天国は近づいた。当時の人たちに対して悔い改めよというふうに言いました。何度も言い続けたんです。この時代に対して悔い改めなさいと警鐘を鳴らし続けました。おそらく社会が腐敗していたのだと思います。曲がった時代であったのだと思います。そのヨハネの言葉に胸打たれて、たくさんの人たちが身元にやってきました。そして次々と罪を告白していったんです。ヨハネはそれを聞いて、その人たちに洗礼を授けました。そのような神にとても忠実で 厳格な人物でありました。主イエスもそのヨハネを慕っておりました。主イエスがこの公の伝道生涯を始められるときに、このヨハネから洗礼を受けています。ヨハネとはとても親しかったようです。またその様子を見ていて、おそらくこのヨハネの弟子たちとも主イエスは親しかったのではないかと思います。この3章以降にもたびたびヨハネの弟子たちが出てきまして、主イエスと対話をするということが書かれています。ヨハネはこの主イエスのことをこう言いました。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。主イエスのことを世の罪を取り除く神の子羊というふうに言ったんです。それは主イエスが神である、主イエスが罪を取り除く救い主であるということを認めていたということであります。師匠のそのヨハネがそう言いますから、弟子の人たちもおそらく主イエスのことを一目置いていたのではないかと思います。そのようなヨハネの弟子たちが主イエスが食事をしておられるその町にもおりました。そのヨハネの弟子たちが町を歩いておりますと、なんだか賑やかな声が聞こえてくる。なんだろうかと思ってその場所を歩いて見に行くと、戸口で、家の前でパリサイ派の人たち、パリサイ人たちがなんだか不機嫌そうな顔をして何やらゴニョゴニョと話している。なんだろうかなと思ってちょっと中を見てみると、そこにはご馳走があって食事がなされている。しかもそこに主イエスがおられたのです。そしてヨハネの弟子たちは尋ねます。なぜ断食しないのですか。この日は断食をする日であったようです。イスラエルの人たちはパリサイ人たちに指導を受けて、その下で週2回断食をしておりました。この9節の14節にも、私たちとパリサイ人が断食をしているのにというふうにヨハネの弟子たちが言っておりますので、おそらくヨハネの弟子たちも同じように断食をしていたんだと思います。信仰の熱い人であれば、この日は断食をする日でありました。しかし主イエスは食事をしておられたのです。しかもそこに集まっている人たちはとても偉い人たちではない、ましてや一般の町の人たちでもない、主税人や罪人と呼ばれる人たちでありました。ヨハネの弟子たちにとってこのことは到底認められることではありませんでした。罪人と一緒に食事をして断食の習慣をないがしろにしている、このことは許すことはできないことでありました。当時のイスラエルの人にとって断食とは悔い改めや悲しみを表現する行為でありました。この週2回行っていた断食もそうであります。悲しんでいた。では何を悲しんでいたのか。それはイスラエル民族の辛い過去であります。イスラエルの国は過去に国が滅ぶという経験をいたしました。イスラエルの国は その昔北と南に国が分かれておりました。 北イスラエル王国と南ユダ王国であります。このことは旧約聖書の列王記に記されています。その2つの国があったとき、その2つの国にさまざまな王が即位していきます。神を神とする、神を礼拝する良い王様もおりました。しかしその多くは神を神としない悪い王様でありました。俺が神だと言わんばかりに悪行を繰り返す王様が多くいたのです。神はその様子を見て、その王に、またそれに従って生きるイスラエルの人たちに怒りを燃やされました。そしてもうこの民を討とうというふうに思われたのです。イスラエルの国の周りにアッスリアやバビロンといった超大国を起こされました。イスラエルの国のもう何倍も国土がある大国であります。その大国が北イスラエル王国と南ユダ王国に襲いかかってくる。小さいイスラエルの国は到底太刀打ちできません。次々と村や町や城が落とされていきます。そして最後にはエルサレムだけが残りました。エルサレムの周辺にはその大国の軍が取り囲んでいます。もう八方塞がりであります。籠城するしかありません。だんだんと食料も尽きてきます。上に苦しんでいきます。そしてもうダメだ、もうこの国は滅ぶというふうに思いました。案の定そのエルサレムは破られ滅びてしまいます。南ユダ王国は滅ぼされるのです。そのような辛い過去を知っておりました。イスラエルの人たちはその辛い過去を忘れないために断食をしたのです。自分の肉体的な苦痛を持ってその苦しみを忘れないようにした。もうあんな経験はしたくない、もう神に見放されたくない、そう思ったのです。イスラエルの人たちがそのような思いで断食をしているのに、自分の一目置く尊敬する主イエスはこともあろうか食事をしている、しかも罪人たちと豪勢なもう贅沢をしている、こんなことは許されることではありませんでした。それに対して主イエスは答えられるのです。15節、するとイエスは言われた。婚礼の客は花婿が一緒にいる間は悲しんでおられようか。主イエスは食事の席を婚礼の席、結婚式の席に例えられました。花婿が一緒にいる間は悲しまないのです。それは喜びの時であるからです。結婚とは喜びです。当時の立法といいますか法律でも婚礼の席、その期間というのは断食を免除されていたようであります。この花婿とは主イエスのことです。主イエスが共にいる間は今は悲しみの時ではないのです。 このマタイによる福音書には主イエスが別の名前で呼ばれることが書かれています。第1章の23節です。お読みします。1章の23節。見よ、乙女が身ごもって男の子を産むであろう。その名はインマヌエルと呼ばれるであろう。インマヌエルと呼ばれるのです。これはこの後にもこの続いているところにも意味が書いてありますけれども、神我らと共にいますという意味です。まさにこの言葉が今実現しているのです。ヨハネの弟子たちやパリサイ人たちは断食をすることによって神が共にいてくださるというふうに信じておりました。しかし聖書にはそんなこと書いていないのです。ただ神我らと共にいますとだけ書かれているのです。神が共にいてくださるのは人の行いによるのではありません。人が何をしようとも神が共にいてくださる根拠にはならないのです。神が共にいてくださるのは神が人間と私たちと共にいたいと願ってくださるからです。共にいてくださる根拠はただ神のみしかありません。私たちの行いではないのです。このことは神からの一方的な恵みです。そして喜びです。このヨハネの弟子たちも神に見放されたくない、神につながっていたいというふうに願って断食を行っていますけど、いましたけども、もうその人はないのです。悲しむ必要はもうない。今神が共にいてくださっているからであります。この15節の9章15節の婚礼の客という言葉、もしかしたらこの言葉を聞いて、なんだか他人行儀なニュアンスのある言葉だなというふうに思われる方もいるかもしれません。婚礼の客、客ですかっていうふうに思う人もいるかもしれません。中には実際にこの中にも結婚式でに招かれまして、行くけれども、結婚式には招かれたけれども、そんなに新郎新婦と深い関わりがあるわけではないという場合ももしかしたらあるかもしれません。なんだかちょっと疎遠なような、そのようなニュアンスのある言葉と思われるかもしれません。しかしここで使われている言葉、言語の言葉はそのような意味ではないのです。口語訳聖書では婚礼の客というふうに訳されていますけれども、別の訳の聖書ではこのように訳されています。花婿に付き添う友人たち、新郎の友人たちで婚礼になくてはならない人、新郎の友人なのです。しかもただの友人じゃない、結婚式の準備を一緒にしてくれる親友です。結婚の喜びを共に分かち合ってくれる友、心を一つにしてくれる友であります。この食事の席において主イエスはこの食事は婚礼だというふうに例えられました。まさにその結婚式の喜びが、婚礼の喜びがこの食卓に満ち溢れているのです。招く者と 招かれる者の喜びが一つになっているのです。ここにこの席に座っていた弟子たち、主イエスの弟子たちや主税に罪人と呼ばれる人たちがどれだけそのことを気づいていたかは分かりません。聖書には書いていません。しかし主イエスはこの食卓を喜ばれたのです。それは招いた人たちが来てくれたからです。主イエスは罪人を招かれました。この9章の13節の最後のところに主イエスはこう言います。私が来たのは罪人を招くためである。その招かれた罪人が主イエスの招きに応えてくれたのです。主イエスを受け入れたということであります。それは罪人が主イエスを受け入れた、罪人が救われたということであります。だから主イエスは喜ばれた。そしてその主イエスの喜びは罪人である人間、私たちの喜びでもあります。主イエスは知っておられたのです。この食卓についている人たちの悲しみも苦しみも知っておられた。罪人だと蔑まれて嫌がられて傷ついたその心を知っておられたんです。だからその人たちを招かれた。悲しみに満ちているその心に主イエスの喜びを置いてくださるためです。これによって神が共にいてくださる喜びを知るのです。主イエスはこの喜びは新しいというふうに言われました。これに続く16節と17節にそのことが書かれています。16節と17節には主が例えを語られているんですけども、それぞれ異なった事柄です。布に関することとブドウ酒に関することです。どちらもここで起きている、現象といいますか、起こっていることは違うことです。別のことです。しかしここで共通しているものがあります。それは新しいものと古いものを一つにすることはできないということです。新しい布というものは使っているとだんだんと縮んできます。皆さんも自分のズボンを洗濯したら縮んじゃったということも経験されたことはあるのではないかと思います。使っていると縮むのです。一方で古い着物、古い布というものはもう伸びきってしまっている。そして傷んでしまって硬くなってしまっています。若干強度も落ちています。その二つを裁縫か何かでつなげます。そして使っていく。使っている初めのうちは何もともなく使えるんですけども、だんだんだんだんと新しい布の方が縮んできまして、古い方を引っ張っていく。新しい布の方が強度が強いものですから、もう古い布は耐えられなくなってしまって破れてしまう。一つにすることはできないのであります。またブドウ酒もこのように語られました。ブドウ酒というものは、お酒です。発酵するんですね。だんだんだんだんと発酵しまして、熟成していきます。発酵しますとガスが出てきます。そしてだんだんとそのガスの体積が増えていきます。一方でこの皮袋
古い革袋は、まあ、さっきの古い着物と同じでありまして、もう硬くなって伸びきってしまっている、強度も落ちている。そんな革袋に新しいお酒を入れますと、ガスが、まあ、だんだんだんと出てきて、そして内側から圧力がかかってくる。革袋は耐えられなくなって破れてしまうということになります。新しいものと古いものを一つにすることは、一つにすることはできないのです。ある説教者はこの箇所についてこのように説きます。この例えは新しい喜びと古い喜びのことを例えにしている。新しい喜びとは神が生きていることを知る喜びである。この喜びは神を知らなかった時の喜びとは全く別のものである。これらをくっつけることはできないのである。神が共におられるということ、神を知ることは新しい喜びです。この喜びはこの世の何者にも変えられるものではありません。しかしその新しい喜びを語った後で、まあ語った後でといいますか、15節の後半のところで主イエスはこのように言われます。しかし花婿が奪い去られる日が来る。その時には断食をするであろう。花婿が奪い去られるのです。すなわち主イエスが奪い去られる、主イエスが十字架にかけられるということであります。このことを聞いて、まあ、ここにいた人たちがどれだけ気づいていたか分かりませんけれども、気づく人は気づいたと思います。主イエスがいなくなってしまうのか、せっかくここに今神がおられるのにいなくなってしまう、また昔の悲しみに戻ってくしまうのではないか、不安に思う人はいたと思います。この言葉は真実となりました。主イエスは取り去られたのです。それは人の罪のため、ここにいる人たちのため、私たちの罪のためであります。多くの人が悲しみました。主イエスに付き従っていた女たちも墓の前で泣き崩れました。しかしそれで終わりではないのです。主イエスのもう一つの名前、それは何でありましたでしょうか。インマヌエル、神我らと共にいますというふうに呼ばれるのです。この言葉の通り、主イエスが共にいてくださいます。死に打ち勝ち復活してくださったからです。復活した後弟子たちに現れてこう言いました。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。このマタイによる福音書の第28章の20節の最後の言葉です。そのように約束してくださいました。主がよみがえられたのは、私たちと世の終わりまでいつも共にいてくださるためであります。その主イエスが今この現代においても私たちと共にいてくださるのです。そして自らの罪に悲しんでいる人を慰めてくださいます。主イエスは言われました。悲しんでいる人たちは幸いである。彼らは慰められるであろう。今日私たちがこの礼拝の招きの言葉として 聞いた言葉であります。主イエスによって招かれた人たちは悲しんでおりました。どうしようもない自分の罪、その悲惨さに悲しんでいたのです。主税人や罪人と呼ばれる人たちです。しかしそれは私たちのことでもあります。主は言われるんです。悲しんでいる人たちは幸いである。幸いなのです。なぜなら慰められるからです。この慰められる、慰めという言葉の言語の第1番目の一番初めに取り上げられる意味というものは招くという言葉です。主イエスは、どこか遠くから声をかけられて、大丈夫かというふうに慰められるということではないのです。声をかけてそれで終わりということではないのです。主イエスが身元へと招いてくださって、受け入れてくださって、慰めてくださるのです。主イエスが共にいてくださるということです。主イエスは罪に苦しみ悲しみの中にある人たちを決して見放すことはありません。ずっとつながっていてくださるのです。だから幸いなのです。神が私たちと共に生きてくださるからであります。お祈りをいたします。恵み深い父なる神様、皆をたたえます。この朝もあなたの身元へと招いてくださって、礼拝を捧げられることができることを感謝いたします。悩み苦しみの中にあり、誰にも見放されたくない、そのように私たちは思います。しかしその私たちにいつも共にいてくださって、生きてくださる主イエスに感謝いたします。あなたがいてくださることは、あなたを信じる者たちの新しい喜びです。その喜びにこれからも生きるものとしてください。私たちの喜びが主イエスの、神の栄光となりますように。主イエスキリストの皆によって祈り願います。アーメン。